ムのラジオ。
はい、皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線界にあるアマチュア無線のちょっとマニアックな番組です。私はハムのラジオのメインパーソナリティの JR3QFB39 です。毎週個性豊かなレギュラーパーソナリティと多彩なゲストを招きして楽しく盛り上がっていこうと思います。さあさて、今日はどんなお話になるやら、どう脱線するやら、ハムのラジオの始まりです。ということなんですけどもね、はい、今日なんかあの
言ってへんの、声だけ
ネットでね
一人遠いな、
なんか二次元ですよ、キャラクターが、
ね、はい、今日テレビ画面から失礼しております。
はいはい、
姿がないということでね、はい、スタジオではね、私が、ね、いないんでね、実態がいないんで、はい、今日ちょっとね、スタジオに行けない、ちょっと用事がありましたんで、ね、はい、インターネットでつないで画面からして、
そうですね、はい、
ということでね、今日の、ご出演の方々からご紹介いたします。はい、まずリオさんからどうぞ。
はい、ジュリエットゴルフワンインディアタンゴホテルリオです。
はい、適当にどうぞ。
はい、JR7OVC 工作親父です。
はい、セブンノベンバーワンケベックマイクチャーリー大石です。
はい、J1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
はい、
よろしくお願いします。
ということでね、はい、今日はサイマル放送ね、聞いていただいている方はね、はい、サイマルで、映像付きをね、選ぶとね、はい、画像が見れるということでね、
はい、そうですね、はい、
もう何人か
不思議な画像が不思議な画像が出てると思います。
これ、はい、不思議な画像は今日はね、なんか立体じゃなくて、ね、変が映ってる、
そうなんですよ、はい、世の中進みましたね。
進みましたですね、はいはい、もうそういうことができるということで、ね、はい、はい、ということでね、今日もね、よろしくお願いします。はい、ね、最近ね、やっぱり冬場でね、はい、ちょっとコンディションがいまいち
いまいちですね。
うん、なんかね、本当に飛んでないですね。まあ、こんな時はね、やはりね、はい、工作とかアンテナ整備ですね。
そうですよね、はい、工作親父さんの登場ですね。
そうそうそう、アンテナ整備ちょっと寒いですけどね、外にです
けど、はいはい、
まあ、でかいのやらずに、UV のね、430とかね、
あ、そうそうそう、いいかもしれないですね、
1200とかね、うんうん、そういう
とこ、ヤギアンテナとか、ディスクオンじゃないや、バイコニカルみたいなの作っている人がいっぱいいますよね。あの辺面白そうです。
まあ、そういうのでね、まあ、それとかね、室内でね、工作、うん、できるんで、ね、工作屋さんどうですか。
そうですね、シーズンですね、はい。
はい、それであれですね、春の1級2級の試験に向けて勉強する。
そうですよね、今募集開始しましたから ね、
そうですよね、
勉強していただくのもいいかもしれません。
はい、はいはいはい、ということでね、はい、今日の特集なんですけれども、はい、まあ、今日皆さんね、たくさんスタジオに集まっていただいてるんで、はい、特にやっぱアマチュア無線を始めたきっかけとね、
そうですね、
どんなかなと、
それいいですね、
いうことをみんなで、ね、はい、お話しいただきたいと思いますのでね、はいはい、それではハムのラジオ最後までお楽しみください。ハムラジオハムラジオハムラジオハムラジオハムラジオHams Radio。はい、ということでね、はい、アマチュア無線を始めたきっかけということでね、
はい
はい、まあ、初心に帰ってみてね、そういえばもう何年も無線やってるとね、なんで始めたんかなって、ね、よく分かっちゃいます
よね。分かんないですね。
そうそうそう。やっぱり電子工作、やっぱり電気にまず興味があると。はい。いうことですね。まあ、私も結構なんとか工作とかしましたけどね。
はいはい、
うん、そんな感じです
よね。
はい、昔私の時はね、はい、初歩のラジオとかね、
ありましたね。
ラジオの制作とかね、
あれ有名な、うん、実体配線図とのがついてるんですよ。
あれ便利なんですよね、
う
ん、
そうそうそう、まあ、当時ねまだね真空管、まあ、半導体がねだんだん出てくるあたりだったんでね、
はいはいはい、
真空管の実体配線図がね、ついててね、
ついてましたね、
その通り、うん、線をつないでいくと、
はい、うん、特に表と裏がこうややこしくなるんでね、あれね、
そうなんですよ、
はいはい、
だからそういう意味でまた今 のプリント基板という概念なかったですよね、
はい、なかったわけではないんですが、
ないですけども、
すっごい大変でしたね、
そう大変でしたね、
はい、
だから真空管のね、端子に線をつけてね、
はい、
つなぐと、
はい、うん、あとラグ板ってありましたよね、
ラグ板ありましたね、
中継配線するためにですね、はい、ビスで止めて、端子だけ、
はい、
チューブラにして、
はいはい、
配線してましたよね、
はい、
うん、うん、まあ、そんな感じですね、
そんな工作
ですね、あとね、始めたきっかけというのはやっぱり近所にアンテナがあるとかないとかね、
あーはーはー、ありますね、
うん
うん、
それ大きいですよね、
うん、近くでやってらっしゃった方がいるということですよね、
う
ん、
そうそうそう、
はいはい、
うん、それと、はい、まあ、アンテナ見てから、アンテナ見てね、そこの はい、お宅にねお邪魔するというの
がやりましたね、
うん、はい、
あの講習会でね一緒になった方とか、うん、なんかそういう方のうちにねお邪魔して、
そうですね、
ね、大人のうちに中学生がお邪魔しちゃって大変申し訳なかったんですが、今思えばね大変なことしてましたね。
そうなんです、はいはい、まあ、あとはあの、まあ、あとはまず、まあまあ考えてみれば家で無線やってる人がいたらそれもきっかけなのかな、
は
い、
あ、それもありますね、うん、あのお父さんがやってたとかね、うん、あの親戚のおじさんがやってるとかね、うん、そういうのよくありましたよね、
うん、はい、そうそうそうそうそう、まあ、それが一つありますよね、はい、うん、あとはあの学校かな、はい、
学校ですね、うんうん、結構あの学校にクラブ曲ありましたから ね、 そうですね、昔は、
まあ、うちの学校はなかったんですけども、あの、ね、まあ、家の近所の、ね、高等学校にありましてね、はい、あの文化祭なんかで、ね、一生懸命やってました。
あ、やってましたね、
うん、皆さんの学校とかどうでしたですか。
うちクラブ曲ありましたね、高校には。
ありました。
結構古いあの、JA3 の YDK なんてありましてですね、結構古い時代にできた曲でしたね、
う
ん、
そうですね、
あまりいい設備はなかったですけどね、普通 の、 その工業高校でも何でもなかったんで、
普通科で無線曲、
普通科で無線曲がありましたですね、ちょっと珍しかったかなという感じがしましたね、
はいはいはい、
う
ん、
まあ、うちは写真部とかね、そういうふうなことしかなかったんで、はい、無線部はなかったですね。あ、
そうですか、うん、私は中学生の時にね無線部を作りました。
作ったんですか。自分がやりたいから
あ、まあそれもありましたし、あの友達もいましたので、はい、一緒に作りましたね、
うん、なるほどね、そうかそうか、
うん、うちの学校の場合はね、あの物理部の、まあ、
本とかですかね、うん、本屋さん行ったらなんか無線とか電気の本が売っててチラチラ見てると、あ、なんかこんなんあるなとかね、
はいはいはい、ありましたね、
うんうん、
小林さんとこは、
あ、あの普通高校だったんですけどね、物理部の中にアマチュア無線班みたいな感じであったんですね、
はい、多いですよね、そういうところも、
はい、多いですね、
うん、確かにそうですね、うん、だからうちもそうですね、あの物理部と天文部と、はい、無線部が一緒になって一つの部になってましたね、
は
い、でそうじゃないと予算が下りないんで、
はい、そういうことですね。でもそう考えると実はうちの学校はですね、無線部あったんですよ。うち私が入った時から、うん、あの無線部があったんですけども、本当に初め無線部じゃないんですよ、別な部にいまして、はい、で無線の免許取ったからつってあの引っ張られましてですね、無線部に無理やり入部させられたんです、うん、要は人がいないと、ね、免許持ってないと始まらないからっていうのがあって、
うん、そうですよね、
はい、
コンテストなんかね人が足りないとね、
そうですよね、強制執行ですね、
もう引っ張り込まれるというやつですね、
よくあるパターンですけどね、
はい、よくあるパターンですね、うん、まああの、はい、まあ、あとそんなところかな、まあ、あとは、新聞とかでね載ってるといっても、はい、まあ、そんなにアマチュア無線
であの昔はそんなに新聞載りませんでしたよ ね、
そうです
ね、雑誌はねありましたけど ね、 なかったですけどね、うんうん、最近はポツポツ取り上げられるようになりましたけども、
う
ん、
そうですね、
ただね、私古いんですけど、はい、あの無線がどうのこうのというよりも、はい、なんかラジオを組み立てるキットとかですね、
はい、
その私の場合は5級スーパーと呼ばれてる、真空管を5本使うやつですけど、はいはいはいはい、あれとかですね、あの6世紀のトランジスタラジオを自分で組み立てようみたいなキットを売っててですね、それを私関西なんで日本橋へ、買いに行ってですね、それをなんか組み立てた覚えがありますね。その無線を知らない前にもうラジオを聞きたい一心で、あの、ね、工作おじさんじゃないですけど工作少年みたいな感じで見に行ったのを覚えてますね、
うん、はい、うん、なるほど、
ね、なるほどね、
まあ、そういえばあの、中学校の時の技術家庭科であの、はい、ラジオを組み立てるなんていうか、
ね、そうですよね、教材がいろいろありましたけど、
インターホンとかね、
インターホンとかラジオとか、うん、なんか作りましたね、
あ、鉱石ラジオって作りましたよね、
あ、すいません、ちょっと世代の違いを感じます
、はいはい、年がバレましたけど、半導体を使わない、
はい、
ね、鉱石ラジオ、ね、コイルを巻いてイヤホンだけで聞くというのを作りましたね、
簡単にできるって、ね、よく出てましたよね、
これでも聞こえるんだって思いましたけどね、その時は、
はいはい
はい、まあ、やっぱりそういうやっぱり電気に関連した、はい、ね、まあ、学校
での授業とかね、そうですよね、うん、電気少年とかなんて言うんでしょう、電子少年は昔言わなかったけど、で、うん、ね、電気小僧じゃないですけどそういう子どもたちがアマチュア無線始めるっていうのは多かったですよね、
うん、そうですよね、うん、まあ、その辺を入門で、はい、いろんなことを知る上で、はい、無線を知ってと、
はい、そうですね、
いう感じですね、
あと、まあ、最近ではあれですよね、あの映画とかでも刺激を受けてる方が多いですよね、
最近そうですね、あの、無線関係の映画がちょこちょこ、
はい、私を好きに連れてったとかね、 そこですよね、ああいうところ、ああいうところで、あ、すごい、これはすごいって始めた人
思っちゃうんですよね。
いたと思います。
あのスタジオジブリの、ね、作品の中にも、ね、はい、あの無線出てくるやつが、ね、2つあるんですよ。
はいはいはい、
2つ、あの崖の上のポニョってやつに、ね、
はい、ありますね、はい
はい、無線出てきてるし、はい、もう一つなんだっけな、もう一つ確かあったんでしょ。
あ、なんかありましたね、思い出せないですけど、
うん、そうそうそう、
はいはい、
それからあとあの洋画でね、あの、はい、コンタクトというね、あの、はい、映画がありまして、あれもね、アマチュア無線
もろに出てきますね、あれ
もろですからね、
はい、はい、
だからそういうやつでもね、やっぱりあの見てると、あ、なんやこれはという感じでね、はい、出てきます、ね、
比較的、うん、一般的ではあるのかもしれないですけどね、
うんうん、そうですね、
うん、まあ気がつくのは我々だけで、はい、普通に見てる人は気がついてないのかな、まあ、というところはありますけどね、
はい、かもしれないですね、
まあ、ね、そういうところから、なんだろうこれって思って始めるような感じでしょうかね、うん、
そしたら、ね、はい、次ちょっと曲聴いていただいて、後半あの皆さんのね、それぞれの、はい、アマチュア無線にもうどっぷり足を使ってしまった、
はいはいはい、きっかけをね、
きっかけをね、お聞きしたいと思います、はい
はい、ジュリエットゴルフ1ロメオノベンバーリマン、J ジマーレネル比嘉です。今日は、J01、アフター50のブースのスタッフで、ハムフェアに来ました、立ち寄っていただいた方ありがとうございました、はい、あのまた今後ともよろしくお願いします、ハムのラジオ。
はい、というところでね、これからね、後半ということで、皆さんのハムを始めたきっかけというのを、ね、お聞きしていただきたいと思いますけどね、はいはい、リオさんからいきます。
高坂王子さん
からいきましょうか。
はいはい、
はい、ね、私の場合はまず親父がね、オーディオが好きで、で、大昔だったんでね、モノラルのアンプが2台並んでたんですけど、そこになぜかタンパのバンドが入ってましてね、それで聞き始めたっていうのがきっかけだったと思います。
タンパラジオがあった、
中波帯と、はいはいはい、タンパが入ってて、なぜか FM がついてなかったんですね。
珍しいですね、
珍しいですね。
でも今はそうかもしれないです、はい、昔はそうだったかもしれないですね、タンパ入ってましたよね。
そうですね、
それで勝手に長い導線くっつけてね、それで聞いたって
なるほど。
うん、そうですか。
そうか。で、それで、まあ、BCL ですよね、当時のね、はいはいはい、それに入っていって、で、そうこうしてるうちに同級生でやってる子がいまして、で、家まで見に行ったと。
あ、うん、BCL って放送受信ってことですよね。
放送受信ですね、はいはいは
い、ブロードキャストリスナー
ですね。リスナーですね、
はい、
あれベリカード集めるのね、面白いんですよ。
ああ、ベリカードって放送局が発行する受信証明書ですね。
絵はがきみたいでね、
そう、綺麗なやつ、
そう、綺麗なやつで、うん、はい、まあ、それとその身近にやはりハムをやってる人がいたということ
ですね。やっぱり身近にいるっていうのは大事ですね。
その子以外にもやっぱり近所にこう日本アマチュア無線連盟 の、 昔、今もあるかな、コールサイン取るとこう門票って言って、
ありますね、
書いてありましたよね、はい
はいはい、コールサインが書いてあって会員の賞ってやつでね、はい、
で、あ、アンテナ上がってて、あ、こういうコールサインかっていうのでね、あと、たまたまお会いするとちょっと話したり、そういうのがきっかけだったかなというふうに思うんですけどね、はいはいはい、
やっぱり周りにやってらっしゃる方がいると影響されると、
ですね、
はい、そういうことですね、
そうですね、やっぱり、ね、うん、
はい、じゃあリオさんですか。
はい、リオさん、ね、私古い話なんですけどね、うん、中学3年生の時にですね、はい、ラジオを作りたいって親父に言ったんですね、
はいはい、
で言ったらですね、高校受験が終わるまではお預けと言われまして、で、高校受験が終わったらですね、うん、はい、近くにその親父の友人の方がですね、はいはい、アマチュア無線やっておられてですね、その人が5級スーパーのキットを持ってですね、うん、
はいはい、
我が家に来てくださったんですね。
あ、すごいじゃないですか。
そこでその先ほどサンキューさん言われたその実体配線図と部品を全部持ってきていただいて、そこで組み立てろと言われて、2時間ぐらいで組み立てて、
2時間で
2時間で、
早
で、鳴らしてみるとラジオが聞こえたと、うん、ですね、で、まあ、感激しますよね。
そうですよね、
普通感激するんで、
自分で組み立てたものでね、音が出る、
でそれが終わったらですね、はい、あ、できたじゃない、 聞こえるよねって言われて、はい、その方は、まあ、無線やられたんですけど、はい、今度は電波出す方だよねってその時言われたんですね。うん、で電波出すのどうするのって言ったら見においでって言われまして、うんはいはいその方の無線局に行ったら、海外と喋っておられるわけです。あこれはいいやと、うん、
それ感動しますよね。
感動しますよね。英語で喋れるんだ、うん、それは英語で勉強できるんだって思った瞬間に、うんうんはい、あこれはやろうと、はい、なるほど。その時に試験を受けに行って、はい当時電話級ですよね、はいはいはい、電話級取って、半年後に、電信級を取ってと、あで半年後に2級を取ってというパターン で、まあ、高校でクラブ局があったんで、はい、そこで運用してた、はい、それがきっかけですね。
なるほどなるほど。
まあ、それからずっと DX ですね、
はいはい、でその5級スーパーくれた方は本当に
素晴らしかったですね。
恩師ですね。
恩師ですね。
はい、そうですね。
もう素晴らしい方でしたね。
まあ、でもあのお父さんもよく分かってたわけですね。
そうですね。
あのこれの足を踏み込むと受験できないということ。
おそらくね。だから受験終わってからって言わ、食い刺されましたね。
ああ、それね。
なるほど。
私も言われましたよ、親父に。
そうですよね。
うん。まあ今、10面取るのはいいけど、うん、選挙区は開局しちゃダメだって言われましたね。
おそらく10面取ったらすぐ始めると思ったんでしょうね。
そうだと思います
ね。そこまでやめとけと。
なるほど。
食い刺されましたね。
はい。うん、
みんな分かってるわけだ。
分か
ってる。踏み込むとえらいことになる
そうそうそうそう。そんな感じですね。
なるほどね。
で、次、この、こう、絵の通り回ってまして、はい、左回りしてまして、はい、サンキューさんとこへ。
ああサンキューさんとこへ、はいはい、
私はね、まあ、小学校の頃にあの、はいまあ、タンパラジオありますよね、まあ、先ほどの工作衛さんと同じなんですけども、はい、あのタンパラジオで、まあ、まだあの、BCL まではやってなかったんですけども、あのファーリストネットワークですね、FEN、 あの
米軍
の、はいはい、今なくなっちゃったかな。
ありますね
、
はい、関東地方では聞こえますね。
関東は聞こえます、
はいはい、
うん、あのタンパでもやってたんでね、それ聞いてて、はい、ちょうどそれでね、アポロ11号やったっけな、
はい、
あの月面着陸 の中継をね、それでもう延々とやってましてね、
は
い
は
い、そういうのを聞いたりね、で、なんやかんやしてて、で、まあ、中学入ってから、BCL 始めましてね、
はいはいはいはい、
で、いろんなベリカード集めて、はい、喜んでたんですよ。まあ、それがまず、まあ、電波との、ね、
はい、出会いですね。
そうそうそう。で、その後、まあ、先ほどの私も冒頭で言いましたけど、はい、あの初歩のラジオというね、
はいはい、
実体配線図のついてる、
はいはいはい、
ありましたよね。結構作りましたですね、あれ。部品さえ揃えばね、先ほどリオさんおっしゃったようにね、組み立てるのはね、比較的簡単なんですよね。
簡単ですよね。
うん、やっぱり部品集めるとかね、まあ、それも楽しいんですけど。
そうですね。まあ、ハンダ付けの技術がいりますけどね。
はい。ちょうどうち日本橋近かったんで、はい、自転車で行ってね、買いに行ったりもできました、
ね、いい環境にいましたね。
いい環境やったか悪かったか、そこが
微妙
問題なんで微妙、まあそういうことずっとやってて、はい、で中学の頃実はね通信教育でね、アマチュア無線の勉強はしたんですよ。
あ、はい、
うん、でちょうど近くにアンテナとか上がってましてね、これ何じゃろうなということで、まあ、アマチュア無線らしいと、はい、いうことでちょうどそれで一応勉強はして受験のちょっと手前まで行ったんですけれども、はい、オーディオにちょっとはまっちゃいました。
はい、ちょっと方向が
方向ちょっと狂っちゃったんですよ。
周波数がずっと低くなったんですね。音声帯になっちゃったんですね。
そうそうそう、音声帯に入っちゃいました、
はい、
でそれでまあなんやかんや中学高校と、はい、オーディオの方で遊んでまして、で大学入ってからまあちょっとなんで思ったかわからないんですけど、そこまで忘れたんですけどね、ショーのラジオとかワイヤレスマイクとか作っててね、
はいはい、
まあ電波出してたんですよ、当時普通 の発信だけじゃなくて二定倍したりね、はい、いろんなこと
はいはい、はい
でね、でそれからちょっと無線に興味持ったんかな、それでまあ免許取ってで、はい、なんやかんやして今に至ると、そんな感じですね。だから結局はね、一番大きいのはね、親父のお父さんのね、影響ですね。昔、はい、なんかラジオ作って親戚に売ってたらしいです
から。あ売ってた
売ってた
商売ですか。
商売じゃなくてね、お小遣いもらってた。
あ
なんかそんな感じらしい
です。やっぱりそういう環境にあったっていうのは大きいですね。
まあ その影響もあったんだと思いますけど、ね、そんな感じですね。
わかりました。
はい、左へ回ってます、
うん、あそうじゃあディレクター回ってきました。
回ってきました、
ね、私はね、 まあ、友達がやってたっていうのもあるし、その初歩ラジオとかラジオの制作っていうのは関心があって、うん、そういうの読んでたっていうのもありますよね、うん、で、まあ、友達に講習会行こうって言われて誘われました、うん、でその前にね、あの友達のがやっぱりその以前に免許を取ってたんですね。
あ、
でお父さんと一緒に取っていて、うん、で友達のうちには無線機があって、うん、で更新してるんですよ、
うん、
まあ、中学生の頃ですけど、
うん、
中学生の頃更新してるのを見て大人と対等に喋れると、うん、これはなんか面白そうだって言うんでね、そこから始まりましたね、
うん、混ぜてますね、
うん、まあそうなんですよねちょっと混ぜてましたね
なるほどね、
うん、でそこからあのそれで免許を取りたいと思ってったところへ、うん、友人がポッとさ取り行くぞって言われて、うん、あんた関心あるみたいだからって言われて、うん、じゃあ一緒に行こうということになって、まあ、それからですね。
なるほど
ね。まあ、やっぱり周りに影響されるんですね。
ですよね。
そうですね。
うん、何もないと、ね、知らないですもんね。
そうですよね。ね、あのきっかけが、ね、分かりにくいので ね、 そうですよね。やっぱりね。はい。こんなわけですけど。
はい。
大石さんいかがでしょうね。
ああ、そう言うと私は不謹慎ですよ。
あれ？なんですか？
そう。いや、なぜかというとですね、もともとですね、あのパソコン通信をやりたかったんですよ。でパソコン通信をやりたくて、その時はあの電話なんですね、アナログの電話で、
はいはい、
電話線使って、チャットみたいのいろんなのするわけなんですけども、
はいはいはい、
で学生なんでそんなお金ないわけですよ、
はいはい、
でお金ないんですけども、でいろいろと調べたらですね、どうやら私の先輩がですね、アマチュア無線を使ってパソコン通信をやってるらしいっていうのを聞いてですね、うん、
はい
ろ、
は
いろと やったら、まあ、実際RBBS DNC っていう
昔ありました
ね、ね、今もねだいぶね廃れちゃいましたけども、うん、DNC を使ったはい、RBBS でずっと遊んでたんですよ、
はい、
でなので無線で話したくてやった無線の免許を取ったわけじゃないんですよ、うん、なので本当にでそれをやってるうちに無線の免許を持ってるというのがですね、無線部の人にバレましてですね、うん、ちょっとこっち来いって話になって
なるほど
で今に続くという感じなんですよ、うん、
あ、じゃあやっぱりちょっとこう世代が我々とちょっと違うって感じ、ね、ちょっと時代が違う感じはしますね、うんうん、
いや本当にね、うん、はい、何がね縁なんか分かんないんです
よ、確かにね、
でも そこからね結局 FCC の免許取ったりね、
はい、そうですよね、
なんだ
かんだ取ってるよ、
そうなんです、やっぱり始めると何かこういろいろね奥深く追求したくなる、何が、ね、そういう趣味なんですね、
そうなんですよ、分かんないもんです本当に
清水さん、あれ清水さん、はい、
どうしました、
あれ、いつの間にか
変わりました、
ちょっと自己紹介していただいて、
はい、JAYMFR 清水と申します、
はい、どうも
よろしくお願いします、
なんか急に入ってきましたけど
私僕ですか、
はいはい、
はい、あ、私ですか、
はい、
はい、
そうですね、私実は意外と知られてないと思うんですけど、うちの父実はコールサインは持ってないんですけど、うん、電話級のアマチュア無線技師持ってました、
あ、そうなんですか、
まあ、そういうのもあったりして、あと当時うちの父がね警察無線聞くのがすごい大好きで、ずっと聞いてたんですよね、まだ本当アナログで聞ける時代だった、
まあ、あのね、
まあ、当時聞こえましたからね、
あの時聞こえてましたから、
はい、今もダメです
よね、今聞こえませんね、はい、だそれでそういうの私も聞いてたりして、あ、結構面白いなーなんてるうちに、うん、まあ、私もちょっと今、はい、私工業高校だったんですよね、電気科で、
はいはい、
ちょっと学校の先生もね免許持ってたらしくて、
はいはい、
どうだやってみないかって感じで誘われたんですよね、
はいはい、
うん、でどうやってやるのっていろいろ聞いて、あ、免許必要なんだと思って、でそれで勉強してるうちに、まあ、
うん、
ね、まあ、勉強の一環ですよね、
はい、
で取って、本当、ね、あとコールサインも、
はい、
取って、まあ、うちの父がたまたま理解してくれたんでね、コールサインも取らせて、すぐ免許取ってすぐ取らせてもらいました、
はいはいはい、
でやってるうちに結構ね、やっぱ結構同じクラスで実は免許を持ってる方多かったんです、すごく、
はあ、
はい、
昔ね結構いましたよね、
意外と近所に結構いたんですよね、だからそれで結構ね、意外と実はね、無線で話しながら、はい、実は結構宿題やってましたこれどうやってやるんだ教えろとかねそう、意外とだから変な会話が聞く今じゃ多分考えられないんじゃないですか ね、無線を使ってね、学校の宿題やってたんですよね、うん、それで結構ね楽しくなっちゃったんですよね、ああ結構面白いよなーっていううちに、ハムヘアとか行ったりして、
ね、行ってたんですね、
ちょっと当時晴海の時代です、
晴
海の時代に行きましたね、それでたまたまうちの父がなんか、
はい、
ピコ21かな、
はいはい、
買ってくれたんですよ、
ちっちゃい無線機ありましたよね、
こんなのあるんだなと思って、で今でいう、まあ、省電力ですよね、 QRP っていう省電力の世界で、うん、2ワットでね、どこまでやれるかって、結構それでやってみると意外と
飛ぶんですよ、
電波飛ぶんですよね、
そうですよね、
うん、意外とヨーロッパとかすごい飛んでったので、
はい、
それから多分私すごい深みにはまってったのかなと思ってた、本当にパワーだけじゃなくて、本当にパワーなくたって電波飛んでくんだよっていうことをね、知ったんで、それ多分今本当にそういうのがあるから 今現在までやっていけたんじゃないかなと思うんですよね、うん、パワーだけで物言わせてやるのとは違ってね、
そうですね、
うんうん、そういういろんな楽しみがあったんで、特に当時は本当にその省電力 QRP で結構楽しんだっていうのがあります、はい、あとあります、ね、コンテストですよね、
あコンテストね、コンテスト結構いっぱいね、でこう、うん、
はい、ま
あ、あれですよね、はい、あの皆さんこう聞いてるとやっぱ周りに影響されて、
そうですね、
だから、はい、これから無線を始めたいっていう人がもし周りにいらっしゃったらね、うん、なんか一声かけて指南してください、
う
ん、そうすることでね皆さん無線を始めることが、はい、始める方がねまた増えるんじゃないかと思います、
はい、
ハムのラジオ、
はい、ハムのニュースということなんですけれども、あの実は今日ちょっとね、あのお便りはあの割愛させていただきます。はい、
す
それではですね、あの、ね、先週お話ししましたけど、はい、あのプレゼントのお知らせの、
そうですね、
まあ、第2弾ですけども、
はい、
アイコムさんからね、ご提供いただきました2015年のカレンダー、
はい、
5名3名にプレゼントなんですけども、はい、あの実はあの今日の放送の、まあ、夜で締め切りということで、はい、2月1日ですね。
今日2月1日の締め切りですので、
あのまあまだあの今日の、まあ、あと3時間、2時間3時間あります、ね。
はいはいはい、
あのメールいただけましたらね、応募できますのでね、はい、よろしくお願いいたします。
ます
あのメールの先はですね、
はい、
ham@hamsradio.net、ham@hmsradio.net です。からあと、はい、あのブログの方のねメールフォームからね、はい、送っていただいてもね結構なんで、ねはい、よろしくお願いします。
その時にアイコムカレンダー希望とお書きください。
ですね、はい、はい、一言アイコンカレンダー希望とね、は
い、もし何かね一言添えていただくと嬉しいですけどね、まあなくても結構ですけども、
はい、そうあの一言添えていただいたら漏れなくあのまた読ませていただきます、
はい、はい、そうですね、はい、よろしくお願いします、
ということでね、そうそうそう、はい、はい、ハムのニュースということでね、
はい、
今日はどんなニュースですか。
今日はね、なんかあの、うん、ロラン C が閉局、ね、になるというお話ですね、うん、
はいはい
はいはい、
これあの最後のお役御免ですね、
はい、
そうそうそうそう、あの海上保安庁は今年、昨年か昨年8月、はい、ロラン C 局として日本でただ1局運用を続けてきた、沖縄県国頭郡東村、ここにありますね、はい、ゲサシロラン C 局、
はい、
これ周波数は 100kHz ですね、
はい
はい、空中線電力 1500kW、 キロワットです、
1500kW すごいですね
すごいです
ね、すごいですね、メガワット
ですね、そう、はい、そう、1.5 メガワットですね、はい、2015年2月1日午前9時をもって廃止することを発表しましたということでね、
はいはい、もう今日ですね、
そうそうそうそう、
今日止まりましたね、
実はあの今日ね、はい、あの午前9時で廃止になって、
はい、
一般公開したそうなんです
ね、そうですね、したそうですね、
もうあの本当これ閉局したらもうちょっとしたらもう全部、はい、撤去して
撤去するそうなんですよね。
で、
はい、ね、高さが 100何メートルあるんですよね。
そうなんですよ、はい、すごいでかいですね、
まあ、欲しいな、欲しいなじゃなくて、
そうそう
欲しいなですね、あの193メートルだそうなんで、
あ、じゃあもう160メートルフルサイズで、はい、違う、ね、
あの135キロの、アンテナにちょうどいいかなと、
は
い、
あ、そうですね、
思いますね、
はい、
はい、あの売却したら、あ、リオさん勝ったですか、
まあ、そういうことでね。
そういうことないかな。
はい。は
い、ということで、まあ、はい、まあ、日本でね、ただ一つありましてね、
GPS に置き換わっちゃったんですよね。
そうですよね、はい。過去はね、はい、東京都の新島、はい、から伊予島、はい、南鳥島、はい、から北海道の、トカジブと。
はい。
うん、ここにはロランがあったんです。これ、どんどん全部ね、なくなっちゃってね。
はい。
うん、で、最後の一つが、はい、今日、
そうですね。
停止配信になったということ、
そういうことですね、
は
い、
なるほどね、
はい、お疲れ様でした、ね、これが GPS に頑張ってもらいました、
はい、すみません、あんまりロラン C って何なんですか、私はあんまり詳しくよく分かんないんですけども、
あの船用の、電波標識なんです、
ああ、灯台みたいなもん
ですか、は
い、
あ、そうですね、はい、で、日本周辺2000キロをカバーしていて、
ね、
まあ、約500メートルの 即位単位、うん、あ、即位精度ですね、
精度ですね、はい、
で自分の位置が知ることができるという、
そうです
ね、そういう電波標識ですね、
あ、そうなんですね、うん、
まあ、
ちょっと、
500メートルですからね、ちょっと広いんですけど、
ですね、あの GPS の地表板ですよね、
あ、そうですね、
言ってみればそういう感じですね、
そうですね、はい、そうですね、ちょっとそのご説明するの忘れてました、
ね、そうですね、す
みません、
まあ、はい、ロランはもうこれでなくなりますから、
そうですね、
はい、はい、まあ、そういうわけでした、
というところでした、
はい、
次のニュースです、はい。マイクロラフの通信を愛好するオーストラリアのアマチュア無線化2名が10ギガヘルツですね、はい、ギガですからね、はい、これ10ギガヘルツ帯の SSB と JT4F モードで、2732km に通信に成功ということでね、はいはい、でこれであの世界記録を更新したと。
そうですね、
いうことですね、
は
い、
ここでも JT が出てきましたね。
そうなんですよ、まあ、JT4 ということでね、あの、はい、符号の、ね、数が、65とかよりも少ないですけれどもね、はい、あのまあ、そういう、いわゆる同じ JT の仲間ですからね、ええ、はい、デジタルで、ね、そういうのは SSB ということは音声でも、
音声でも通じたってことですね、
うん、通じたということですね、うん、はい、2015年1月5日、オーストラリアの VK6DZ と VK7MO の2曲は、グレートオーストラリア湾、そのオーストラリアの南、はい、南部のインド洋に面したところらしいですけどね、
そうですね、
あのそこの、全域のトロッポによる、トロッポという中の、
はい、対流圏散乱というんですけど、うん、まあ、ね、電波が空気の中うまく伝わっていくんですけど、
そ
うです
ね、はい、はい、そういう、まあ、そういう現象を利用したとかですね、ええ、そのコンディションが良かったらしくって、はい、SSB と JT4F モードで、はい、2732km に、はい、成功したと。
そういうことですね。
で、以前はあの2696km ということで、まあ、36km 増えたと。
あ、そういうことですね。
いうことですね。はい、で、これ 2700m というとね、大体ね、福島からグアム島ぐらいの距離から、
そんなにあるんですね、
茨城グアムよりちょっと遠いから
、はいはいはい、
うん、だ結構、ね、
その相当の距離ですね。
距離多いんですよね。
はい。
うん、はい。まあそういうことで、ね、はい、だいたいね、60センチぐらいのパラボラアンテナと、はい、片方が10ワット、片方50ワットかな。まあ、
そうですね、う
ん。まあパラボラなんで、もう直進でね、ビヨンと飛んでいくんですよね。は
い。すごいですね。
はい。はい、まあそういうことでね、はい、成功したということで、
はい、はい、ということです。
で、今日のニュースはね、あの、まあ、いつもの通り、はい、ハムライフ .jp さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
差し入れ忘れてました。
そうです。
申し訳ございません。はい。は
い、JH4OWG コマネチ。
はい、あの映像も出さなあかんな。
ハムのラジオ。
はい、ということでコマネチが出ましたけどね。あのこの姿やっぱり、はい、せっかくのねサイマルで映像も流れてる、流したかったですね。
流したかったですね。
いや本人ちゃんとねこの時ねコマネチって言ってます。いやいつもねあの、この方ねされるんで。
はい。今度もう一回やってもらいましょうか。
そうですね。ね、
そうそうそう、今度出しましょう。
はい。ということでね、はい、あの次回それじゃあの、あの放送の時に
頑張りましょう。
出しましょう。はい。
はい、ということであの水戸のね周辺の公衆街情報です。
はい。はい、
JRD 日本アマチュア無線振興協会伝えるものですけれども、栃木県宇都宮市であります、はい、場所はパルティ栃木男女共同参画センター、これがね3月22日と、3月29日この2日間ですね、
はい、
第4級のアマチュア無線技師の、はい、ご紹介です。
ちょっと水戸からだと遠いんですけどね、
そうなんですよね、はい、はい、ここね、あの、男女共同参加センター、今度あの、はい、栃木のね、ハムの集いのあるとこですよね。
はい。
そうですね。それの、まあ、次の週
です。次の週です。はい。
はい。はい、これはね、JAL 栃木支部の、あの、安倍様の方にね、はい、お電話いただきて、申し込みいただきたいと思います。028-621-1438。028-621-1438。こちらの方にね、あの、はい、申し込みしていただきたいなと思います。
はい。
で、あの、水戸周辺ではね、ちょっとこのところ、はい、予定ないんですけれども、はい、あの、人数がまとまるようであればね、あの、関西、開催をね、検討するということでね、あの、はい、QHQ 企画さんの方からもね、お話いただいてますんでね、よろしくお願いいたします。はい。から、あの、国家試験の方です。
はい。
国家試験はですね、3級、4級も、随時全国で試験を行っております。その場合ね、あの、事前にね、受験申請が必要ということです。
はい。
から、あの、東京ではね、8月以外の毎月、第3日曜日なんですけどもね、これは当日受付で受験ができるということで、
ね、
はい。
東京だけなんですけどね。
そうですね。
あの、はい、当日、事前に申し込みなしで受けますのでね。
はい。はい。はい、あの、第9、第2級のアマチュア無線技師なんですけどね。
はい。
あの、これ、4月期の申し込みなんですが、はい、試験日が4月4日なんですけど、はい、これあの今日からですね、2月1日から20日、2月の、
ね、まあ、20日から20日まで、
はい、これねあの申し込みしていただきましたら、はい、4月4日、第9が4月4日、はい、第2級が4月5日の、はい、まあ、あの、
そうですね、
ですね、はい、あの場所はね、まあ、最終あの申し込んだ後、
はい、
どこか、
ね、申請すると指定されますので、ここでやります、はい、ということでね、ま
あ、ね、各地の大体の主要都市になるんでね、
はい、
はい、あのちょっと交通の便が、不便な方もいらっしゃるかもしれない、
そうかもしれないんですけど、まあ、
ね、はい、よろしくお願い
します。あの、詳しくはね、日本無線協会のホームページで確認していただくと、出てきますのでね。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
から、次の FCC の試験なんですけれども、はい、茨城 V チームの方ではですね、はい、3月15日に、栃木県ハムの集いで開催を予定しております。
はい、
場所はですね、パルティ栃木男女共同参画センター、こちらの方でね、はい、朝の10時からだいたい14時ぐらいまで、
はい、
行いますので、
そうですね、
ぜひ、挑戦してみてください。
そうですね、
はい、できましたらね、事前申し込みということで V 茨城チームのホームページの方からね、はい、申し込んでいただくと、書類の準備ができますので、
ね、そうですね、書類の準備ができますので、
はい、はい、よろしくお願いいたします。
まあ、当日でも、
そうそうそう、
可能ですので、
そうなんですよ、はい、はい、アメリカの住所とね、パスポートだけ忘れずにということでね、はい、いずれにしたら V 茨城のね、ホームページで、まあ、受験の仕方とかそういうことを見ていただければ、ね、結構だと思いますんでね、よろしくお願いします。
は
い、
今受験料はおいくらになってますか？
今1800円です。
1800円ですね。
はい、どうしてもね、やっぱ円安になっちゃいます。
そうですね。
一応15ドルか、はい、1800円ということで、ね、15ドルは変わらないですけど、ね、
まあ、ドルでいただいてもちょっと困っちゃうんですけど、
そうです、はい、ドルでも大丈夫。ただ、お釣りのないようにお願いします。は
い、すみません。
20ドル札出しても、5ドル札持ってきて、はい、はい、5ドルをドネーションいただいてもいいですか、
ね、あ、そうです、ね。
いやいやい
や、とっとっとっとっと。
はい、ということでね。はい、から、茨城、栃木、福島、千葉とかですね、まあ、茨城の周辺ですね。はい、で、もし、ある程度のね、うん、
人数まとまるっていうかね。
受験したいと、まとまりましたらね、開催、出張開催いたしますんでね。
そうですね、
現在、水戸のね、はい、FM パルルの方で、やってますけども、
うん。そうですね、東京とか横浜とか、あちらは別のチーム、
群馬県
も
ね、
ありますが、北関東ね、ま、ね、栃木、茨城は、我々しかいませんので、
そう、ね、はいはい、そう、栃木、まあ、まあ、去年、今年もですが、ハムの都度でもね、はい、行いますけども、
ね、やりますのでね、
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。ということで、ね、今日の話いかがでしたか。皆さん、ね、はい、ハムの、アマチュア無線に足を突っ込んでしまった、きっかけをね、お聞きいたしました。ハムのラジオでね、皆さんのリクエストとかね、アイディアもね、はい、募集しております。
はい、
さらにね、いろんなジャンルにね、詳しい方のね、ご出演とかね、はい、取材リクエストをお願いしておりますんでね、ゲストで出演していただきたいと思います、
ね。そうですね、皆さんいろいろ出たいという方、まだね、お便りいただいたことないんですよ。
そうですよね。参加希望ないですね。
はい。そうです、まあ、ちょっとどなたでもっていうわけがないんですけど、このスタジオに来ていただける方とかね。
そうだそうだ。関西でね、一人ね、うん、出てもいいなという方いらっしゃいます、ね。
あ、そうですか。
はい。そうそうそうそう。
じゃあ、関西から水戸まで来ていただける。
はい、はい、水戸まで。うん、まあ、私、大阪にいてますんでね。
はいはい、はい、
まあ、インタビューとかね、行けますんで、ね、
今日みたいな形でね、お二人で出ていただいてもいいかもしれない
ですね。そういう手もありますね。
はい。
はいはいはい、まあ、そういうことなんでね、はい、まあ、レポーターそのものもね、はい、募集したいと思います。
そうなんです。
JAL のね、地方の支部大会、
はい、
そういうところでね、
なんかね、アマチュア無線のイベントがあったところのレポートしていただけるっていうような方がいらっしゃれば、うん、ぜひ、
そうですね、
手を挙げていただければと思いますのでね、よろしくお願いします。
ね、次回のね、取材はね、はい、西ハム
あ、
これも、行くこと決まりましたんで、ね、
あ、そうですね、
はい、
この歌姫の九州ですよね。
そうそうそう、はい、九州でありますんでね、ね、西ハム、西日本ハムフェアとかでね、
はい、
検索していただきますとね、ホームページ出てきますんでね、よろしくお願いします。
そうですね、
これ歌ってますね、この今バックで歌ってます渡部舞子さんも来ますし、はい、
そうです
ね、去年カンハムでね、歌っていただいた
青木さやかさん、
青木さやかさん、
はい、
うん、もう出演決定しております。
豪華ゲストですね、今回ね。
これはライブもやるんですか？は
い、あ、やります、やります。
あ、なるほど。
はい、まだね、詳細はね、追ってね、ご紹介して、差し上げますね。よろしくお願いいたします。はい、
そうですね。
は
い、いつやるんでしたっけ？
ね、3月の8日です。
3月の8日。
はい、3月の8日、日曜日ですね。
はい。
はい。はい、
九州、九州の。
九州です。
ええ。
宮古郡、
はい、
宮古郡ですね、はい、京都郡とか
言って宮古郡ですね、
はいはいはい、去年大失敗をした京都郡と紹介させていただきましたね、
はい、
リスナーさんからね、違うよという、
そう、お叱りを受けましたけども、
ね、はい、いただきましたね、はいはい、ということであります。
はい、
からこの放送はですね、サイマル放送でね、はい、聞けるんですけれども、はい、聞くときはね、リスンラジオがね、おすすめということで、
そうですね、
はい、から今日みたいに映像を見るときはね、はい、ホームページからサイマルラジオのホームページからね、
はい、映像のときはホームページから
そうなんですよ、ね、
アクセスしてください、
は
い、
からAndroid、iPhone とかでね、はい、それでもリスンラジオ入れていただきましたら、ね、はい、聞けますんで、
はい、アプリでリスンラジオというのがありますので、そうですね、うん、そちらで十分聞けます、
はい、から過去の放送はね、ポッドキャストの方で配信しておりますので、
はい、
これもパソコン、Android、iPhone どれでも聞けますんでね、
はい、見ていただ
きたいから全部入ってますんで、ね、よろしくお願いいたします。
そうなんですよ、
ジングルですね、
はい、
今日も途中でね、コマネチのジングルが
出ましたけど、はい、
皆さんのね、ジングルを募集しております、何個かいただいてますんですけど、iPhone とか ね、アンドロイドで最近簡単に録音できますんで、
ね、そうですね、はい、
そこからの、ご自分のハンドル、名前、コールサイン、はい、何でも結構ね、その最後にね、メッセージとともに、
ハムのラジオと元気よく言っていただければね、それで十分ですので、
ね、はい、よろしくお願いいたします。そこ、はい、からのお便りですね、はいはい、随時
受付しております、
お願いしてますし、はい、からもう全部ご紹介しておりますんでね、よろしくお願いいたします。あつやきはですね、ブログの方のメールといいますか、
はい、メールフォームって言うんですけどね、お便りをかけるコーナーになりますので、はい、そこから
直接のメールは、ハム @hamsradio.net、ham@hmsradio.net、こちらの方にね、はい、お願いします。はい、からの、あと、ツイッター、からフェイスブックですね、はい、私とか吉原とかにつながりましたら、はい、どこでも結構なんでね。
そうなんですよ。はい、その場合、匿名希望が通りませんので。すみません。誠に申し訳ないんですが、ツイッター、フェイスブックの場合はお名前がそのまま。
そうです。はい。はい、隠しててもコールさんに探してますので
、追っかけて。そこまで行っちゃう。
はい、あれあれということでね。はい。はい、そういうところです。はい。ね、今日の放送いかがでしたでしょうか。今日はね、皆さんのね、楽しいお、はい、お話を聞かせていただきます
。そうですね。みんなね、過去の思い出、やはりあれですね、周りに影響されてるという方が非常に多いので、
そうですね。
もし皆さん、はい、周りにね、関心があると。はい、いう方いらっしゃいましたら、はい、ぜひ一声かけて、
そうですね、
アマチュア無線のこの楽しい世界にね、はい、聞いていただければと思います。
引っ張り込んでいただ
きます。
引っ張り込む。ということでね、
はい、
うん、今日の相手は JR3QM39 と、はい、リオさん、どうぞ。
はい、JG1ITH リオでした。
はい、セブンノベンバー1ケベックマイクチャーリー大石でした。
JA1MFR 清水でした。
はい、それから今カメラ飛んでるんですけど、JR7 の小林小林さんと、はい、J1WTO 吉原でした。どうも皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週お会いしましょう。さよなら。
はい、さよなら。